改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会にお越しくださいました。これから一緒に聖書を深めていきたいと思います。今日は一緒に使徒ペトロのペトロについて聖書から深めていきたいです。使徒ペトロはイエスキリストの一番弟子でした。一世紀イエスがいなくなった後、初めて教会を立ち上げた人でした。偉大で選ばれた大きな役割を果たした人が使徒ペトロです。たくさん教会の中でも、そして皆さんの中でもペトロが大好きな方もいらっしゃるかと思うんですが、私はこの教会17年間いるんですけど、このペトロについての話で、この教会で最も今まで私が大好きな話はこれです。ある子供のクラスの中で、おそらく 1,2 年生のクラスだったと思うんですが、ペトロの兄弟は誰ですかという聖書クイズが行われました。これは聖書の ABC ですね。初級編です。皆さん分かりますか？ペトロの兄弟アンデレさんです。皆さんご存知だと思いますが、答えを先に言います。ペトロの兄弟は誰ですかっていう質問があったそうです。そこで 1,2 年生ですから、まだ純粋で、はいはいはいはいはい、手が上がって、であるあるなんですが、だいたい答えが分かってないのに一生懸命手を挙げる人がいて、ある人の女の子がはいはいって言ったら当てられました。でその後彼女は当てられて、ペトロの兄弟誰ですか、ペトロ、ペトロの兄弟、トトロ。今通訳は本当に難しかったと思うんですが、本当にごめんなさい。この話は私にとってすごい思い出深い話になっています。これから真面目な話でいきたいと思います。一緒にルカの22章をお読みしましょう。ルカによる福音書22章31節から34節を一緒にお読みしましょう。ルカの22章31節から34節です。31節から。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。これイエスが十字架にかかる前、ペトロとやり取りをした場面です。そしてこのやり取りはペトロにとって心地よくないやり取りでした。あなたはふるいにかけられる、つまりあなたは落ちるよ、信仰がなくなるかもしれない、でもあなたのために祈った。あなたはふるいにかけられてつまずいて、あなたは見せられる、いやいや私はつまずかないです、あなたは今日私を三度知らないと言って裏切るよ。そのような場面でした。今日の説教のタイトルはこれです。説教のタイトルは神様が求める人です。一つ目のポイントはこれです。神様が求める人、それは 本物の自分に向き合う人。ペトロはどのような人だったでしょうか。あなたふるいにかけられるよ、あなたつまずくよって言われた時に、ペトロはいや私はつまずきませんって言いました。ふう、私はあなたと一緒に牢屋に行くことも、あなたと一緒だったら死ぬことさえ覚悟できてます。英語だと I am ready って言いました。私は準備ができてる、牢屋に行くこと死ぬことさえ準備ができてるんです。他の福音書では他の人がつまずいたとしても私は絶対つまずかない、あなたについていく。ペトロはどのような人ですか。もしペトロがあなたのグループに、もしくは私たちの教会にいたら、皆さんどう感じますか。私は思うのは、おお、すごい燃えてる人がいるなと思いますね。彼はね、すごいですよ。彼は情熱にあふれてる。彼はやる気に満ちてる。彼はイエスのためだったら何でも捧げたいと思ってる。で、実際捧げてた。ただ彼は一番先頭に立って神様のために捧げ尽くしたいと思ってる人。その態度と心がある人だった。私たちの教会にいたら、わ、この弟子は素晴らしいって言うんじゃないですか。私だったらこういう人と一緒にミニストリーやりたいなと思いますよ。どうしてですか。この人はですね、あのなんか OK、 じゃあもうちょっとね頑張ってこれやってみようかっていう、そういう気は全然いらないです。 OK、 この人はあのもう自分の動機でもうどんどん行く人です。だから時々ちょっとやりすぎなんじゃない、ちょっと止めてあげましょうかみたいな、ね。でもそういう人自分のグループにいたら嬉しいんじゃないですか。もうパッションね、死んでもついていくから。彼やってって言わなくてもいろんなことやってくれます。でも彼は裏切ることになります。彼はふるいにかけられます。ポイントは何なんでしょうか。ペテロは情熱もあった、捧げる態度もあった。でも神様はこのままのペテロは良くないとしたってことです。彼は覚悟もあった、牢屋でも死ぬところまでも。神様に情熱と愛情もあった。でもそのペテロに何か欠けてることがあったんですよ。神様とずれてることがあった。彼はそれを見つめないといけなかったです。私たちは今日神様の見え方、神様の見方を本当に持ってるんでしょうか。何かが違いました。何度も繰り返したら、彼は心があった、思いがあった、実は彼は行動もあった、捧げる態度とその心があった。でもそれだけでは彼はずれていたんです。売り尽くされた心、捧げた心、それだけでは彼は本物ではなかったということです。私たちはそのことを改めて見つめる必要があるんじゃないでしょうか。私は不思議だなと思います。こんだけ燃えてて、これだけ捧げる心があって、3年間それをついてくるこの覚悟を実証してきたこの彼は、このままリーダーになってもよかったんじゃないですか。でも神様はこのふるいにかける経験を通ってじゃないと彼をその本物のリーダーにはしなかったってことです。ペトロの裏切りは明らかにされました。彼は絶対につまずかない、牢屋に入ることも死ぬことも彼は覚悟ができていると言った。でもその見事に正反対のことをしました。 彼は自分の身を守ってイエスを知らないって言いました。その裏切りはかなりひどかったです。その時のペテロは妥協、神様よりも人の目、自己中心、無責任、無関心、彼の本当の姿が表されました。今日本物のペトロはどのような人だったんでしょうか。本物の私たちはどのような人なんでしょうか。神様は私たちの中にある神様的でないものを明らかにします。神様は私たちにどのような人を、どのような人になることを求めているでしょうか。もちろん情熱にあふれて神様のために捧げる心、捧げる態度を持っている人を求めているでしょう。でもそれだけでは十分ではないっていうことなんではないでしょうか。神様は本当の自分を見つめる人、本物の自分に向き合うことを求めます。それはふるいにかけられ、落とされ、そういう経験です。私はこれをペトロエクスペリエンスと呼んでいます。ペトロ体験です。神様的でないものがふるいにかけられるようにあぶり出される経験です。私が弟子ときた、歩んできた、得てきた確信は、私たちは時々でそれぞれのステージが違ったとしても、私たちは何回も、そしていつものようにこのペトロ体験を通り過ぎなければいけないということです。神様的でないものが明らかにされる経験です。そしてそれを解決しないと必ず何回も訪れます。どうしてですか。ペトロは神様に必死でした。神様のためにやりたかった。どういうことでしょうか。神様に真摯に向き合うとすれば、私たちは必ず真摯に自分に向き合うことになるということです。まあ何度も話されていることかもしれないです。でもペトロは本当の自分に向き合うために、このペトロ体験、ふるいにかけられる経験をしなければいけなかったってことです。私たちは自分に向き合えているでしょうか。私たちは最近いつこのペトロ体験を通ったでしょうか。皆さん、今日このペトロのことをどのように感じますか。情熱、やる気、確信、覚悟にあふれたペトロを、なぜ神様はそれだけではダメだって言ったんでしょうか。どのように変わることを期待したんでしょうか。ペトロは本当はどのような人だったんでしょうか。彼は何度も言うように情熱、神様を捧げるその態度にあふれていました。でも同時に彼の実は心の奥底には、神様よりも人の目を気にする心、愛よりも自分を守る心、プライド、見栄、強がりがありました。神様はペトロが本物の自分に向き合うために、ふるいにかけられる経験をさせることを選んだということです。本当の私たちはどのような人なんでしょうか。今もし神様が私たちを見たら、あなたを見たら、本当にはどのように見えるんでしょうか。私たち最近いつペトロ体験をしたんでしょうか。私はもともとナイスな人間です。これは全然いい意味じゃなくて、人の目を気にする、 人と深くつながることよりも表面的にきれいにしやすい人間です。優しいかもしれないですが、人の人生に真剣に入っていくよりも八方美人でどこにでもいい顔をする、まあ、そうしやすい人間です。神様よりも人を喜ばせたくなる人間です。問題や衝突を避ける、アボイダー、避ける人です。私はこれをいつその自分のこれを分かったかご存知でしょうか。これ私は17年前に聖書を勉強した時にすぐに分かりました。すぐにこの自分の弱さ、罪が分かりました。あ、自分は愛がないな、人の目を気にしてるな。でもこの17年間何度もこのことによって失敗しました。何度もこのことによって人を愛するそのチャンスを逃してきました。今週実は一つの大切なミーティングがありました。そのミーティングは大事なことを決めなくちゃいけない、そしてその大事なことを決めなくちゃいけないんですけど、その中に関係の衝突も少しあって、そこに集まった人のためにも神様の前で正しくあるためにも私は責任があって、実は私が一番強く神様の真理を語らなくてはいけないというその役割がありました。でも結果は何だったかというと、私は語れませんでした。頭で理解してましたが心が準備されていなかったのかもしれません。今わかるのは私は全然見えてませんでした。だから語れませんでした。だから結果そこにいる人も何にも助けられませんでした。そしてその大事なことを話し合わなきゃいけないのも、その話し合う内容も何も進展がないまま終わりました。私はその後、私の心は、これは正しい表現か分かりませんが、惨敗という言葉しか残りませんでした。終わってからすぐ、直後からもうただ罪悪感しかなかったです。もうこれはなんかちょっと正直この数年でもちょっと思い出せないぐらい完全な自分の失敗でした。もうそれに打ちのめされました。でもその中で特に打ちのめされたのはこのことでした。また結局自分の元々の弱さが出たってことです。私は八方美人で両方のことをいい顔しました。だからはっきり真理が言えなかった。でも私はこの17年間このことに取り組んできたと思って、自分なりに変わってきたというその思いもあった。でも事実は自分は八方美人で、神様の目より人の目を気にして神様の愛で真理を語れませんでした。あまりの失敗にぐうの音も出ませんでした。改めてこの聖句を読みました。ペトロのことを考えました。ペトロは別に軽はずみな発言をしたわけじゃなかったと思います。彼は3年間ついてきて彼のキャラクターもいっぱい変わったでしょう。彼はいろいろ難しい時も心地よくない時もイエスと一緒にいて、いろんな悔い改めもあったと思います。でもここで結局彼は根本を見せられなきゃいけなかった。彼はひっくり返されました。神様は変わることを期待してふるいにかけることを許したということです。私は自分がこのペトロ体験をしなければいけなかったです。どこかで自分は見えなくなってたことがある、大きく変わらなければいけなくなったことがあったということです。今日本当の私たちはどのような人なのでしょうか。神様から私たちはどのような人に見えるんでしょうか。私たちが神様に近づこうとするなら、私たちはこのペトロ体験をしなければいけないです。神様の求める人、 神様が求める人は、それは本物の自分に真摯に向き合う人だということです。今日ぜひ私たちは改めて本物の自分に向き合いましょう。神様が見ている自分に本当に向き合いましょう。この後ペトロはこの経験を通して1世紀の教会のリーダーになりました。私は考えました。ここから彼は本当に何を学んだのか、その後彼は何を自分の確信として、その後リーダーとして生きることができたのか。彼が書いた手紙を一緒に読みたいと思います。第2ペトロを開いてください。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは、神様が求める人は罪から必死に離れる人ってことです。第2ペトロの1章、少し長いですが3節から15節までお読みしましょう。第2ペトロの1章、ペトロの手紙に1章の3節から15節まで。主イエスはご自分の持つ神の力によって、命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって、私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためです。だからあなた方は力を尽くして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば、決して罪に陥りません。こうして私たちの主救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります。したがって、私はいつもこれらのことをあなた方に思い出させたいのです。あなた方はすでに知っているし、授かった真理に基づいて生活しているのですか。私は自分がこの体を仮の宿としている間、あなた方にこれらのことを思い出させて奮起させるべきだと考えています。私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているからです。自分が世を去った後も後も、あなた方にこれらのことを絶えず思い出してもらうように私は努めます。アーメン。これはペテロ自身がここで語っているように、彼の生涯の終わりに書いた手紙です。素晴らしいのは、この12節から15節において、彼は私たちに残したいメッセージがある、どうしても覚えていてほしいメッセージがあるんだ、それを覚えさせたい。日本語では13節ね、それを奮起させたいって。奮起ってすごい言葉ですよね。奮い立たせたいって。しかもすごいのは、彼は自分が死んだ後にも絶えずこれを覚えているようにしてほしいって。彼はやっぱり熱い人でした彼は最後まで情熱にあふれている人でした。でも彼には確信がありました。彼は数十年間ペトロ体験を通して、その後数十年間教会リーダーとして歩んできた、そこで得た確信があって、それを何とかして思い出させたい、覚えておいてほしいって。それがこの前半に書かれていることです。彼は何を語ったんでしょうか。これは別に、ただ私は今までこの聖句は、私が信仰を霊的に成長させるっていう、まあそういう内容にしか見えてませんでした。でも彼はこのように話します。まず3節と4節では、彼は 神様、私たちに神様の性質に預からせたいんだ。でもそのためにはこの世の情欲の大敗、つまり罪から離れて神様の性質につながってほしいんだ。5節以降ではこの知識、節制、忍耐、信心、愛を付け加えてほしいんだ。でもそうすれば罪には陥らなくていいんだ。でもこれを持っていないんだったら私たちは見えなくなってる。何が見えなくなってる？罪が清められたこと、罪が見えなくなっている。つまり彼は驚くほどこの罪のことと神様の性質のことを比較して話しているということです。つまり彼は何としてでも私たちが罪から離れていくこと、罪から離れて何としても神様とつながっていくこと、それを伝えたいと思っているということです。彼は罪のことを話して、同時にその反対の罪から離れて神様とつながってほしい、罪から離れて神様とつながってそれで救いを確かにしてほしい、そのことを彼は覚えてほしいって言いました。これこそペトロがペトロ体験から学んだことなんじゃないですか。彼は自分の神様的でないところが見せられました。神様からずれているものが見せられました。それが本物の自分でした。つまりそれはペトロの罪だったということです。私は改めてこの聖句を読んで、彼がどれほど罪から離れて神様につながっていかなければいけないのか、罪から離れていることを熱心に説いているかに私は刺されました。神様、私たちが自分の罪を見てそこから離れるように助けたいと思ってくれてるってことです。罪は何ですか？罪は神様の的から外れているものです。神様を見えなくしているものです。本物の自分を見えなくしているものです。そして罪は神様と自分の間だけにあるものです。他の人は関係ないです。自分の問題です。ペトロのこの必死な言葉、ここまでして私たちに思い出させたい、その心を皆さん今日はどのように感じるでしょうか。私たちは最近罪について話してるでしょうか。私たちはいろいろな状況に対して自分の罪を見てるでしょうか。罪の認識をしてるでしょうか。罪という言葉は全く心地がいい言葉ではないです。話したくない言葉です。そして重い言葉です。でもこのペトロの言葉から分かるのは、私たちは罪を扱わなければ絶対に神様の前で正しくあることはできないということです。彼は言いました。私たちがこの神様につながって、罪から離れて神様につながってないと視力がなくなってる、近くのものが見えなくなってる、近くのものしか見えなくなってる、それは罪が見えなくなってる。以前清められた罪も見えなくなってるし、結局それは今の持ってる罪も見えなくなってるってことじゃないでしょうか。だからペトロは心もありました、熱心さもありました、捧げる行動もありました。でも見えなくなっていた。だから彼は自分の罪に直面しないといけなかった。それがペトロ体験です。でもペトロが素晴らしいのは、私たちただ向き合えばいいということじゃないです。そこからどうしなければいけないかも彼は教えてくれています。この中でペトロが特に2回 大切な言葉を使っています。同じ言葉を2回。それは日本語だとこの5節にまず力を尽くしてっていう言葉、そして10節で一層努めなさいっていう言葉、これは同じ言葉なんですが、これは英語だと make every effort っていう言葉なんです。まあ、エフォートは努力ですね。つまりどういうことですか？すべての努力をしなさいっていう言葉です。辞書で調べるとこれはあらゆる努力をする、極力努める、最大限の努力をする、努力を怠らないってことです。つまりペトロは何を言ってるんですか？ただ罪を向き合うだけじゃなくて Make every effort して、最大限の努力をして罪から離れて何とかして神様につながってください。私たちは何とかして罪から離れて、何とかしてこの霊的なキャラクターを身につけてください。それを思い出させたいんだ。あらゆる努力をして罪から離れること、最大限の努力をして神様からつながること、それを私たちはしてるんでしょうか？今日私たちは自分の責任に一生懸命かもしれないです。自分の何かしたいことのオーガナイズすることに一生懸命かもしれないです。でも私たちは本当に神様の前で罪から離れること、神様につながることにメイクエブリエフォートしてるんでしょうか？別にこれで救いを得るってことじゃないです。救いは得てるからこそ私はそれでも神様つながり続けようとしてるんでしょうか？これこそがペトロがそこまでして自分が死んだ後にもそれを覚えてほしいって言った言葉なんですよ。実はこの Make Every Effort はペトロは自分15節でも使うんですよ。自分にも使ってる。なんとかしてそれを覚えさせたいから、私も覚えさせるために Make Every Effort してますって。わあ、私はその心に本当に励まされました。私は今日この聖句を読んで目が開かれた思いがします。私の生ぬるさを痛感させられました。どれだけ必死であらゆる努力をして自分は罪を離れて神様につながろうとしているのか、自分のキャラクターを神様のようにしようとして戦っているのか、やるべきこと責任、そのようなことにただ頑張るだけじゃなくて自分の罪のこと、神様につながることに自分はメイクエブエフォードしているのか。先ほど私の失敗、話した失敗は私はただ自分の罪が見せられたと思っています。そしてこの聖句を読んで改めて励まされて刺されました。自分の自己中心、愛のなさ、人の目を気にするところ、八方美人、それが見せられたら私はそこからどれほど必死に罪から離れて、どれほど必死に神様のキャラクターになろうと、神様につながろうとしなければいけないかということです。私たちはどれほどメイクエブリエフォードして罪から離れる必要があるでしょうか。最近励まされた一人の兄弟がいます。この兄弟は一つのグループをまとめている、一生懸命頑張っている兄弟です。なんとか人を助けて、なんとか人を救いに導きたい、責任を取ろうとしてくれています。なんとか自分も成長したいと変わろうと思っている兄弟です。いつも頑張ってます。でもその兄弟見てて明らかに分かりました。十分に変わってない、そして彼の周りは人は助けられてない、本当には彼の周りで人は変わってない。だからその一番近くにいる兄弟が彼に強く話さなきゃいけないということを決心してくれました。 頑張ってる人に強いチャレンジをするのは結構大変です。でもその兄弟は愛を持って、このままじゃダメだ、あなた変わりたいって言ってるけど全然必死じゃない、あなた人助けたいと言ってるけど助けられないの分かっていながらまだ自分のやり方やってる、自分のやり方でやろうとしてる、本当に信仰を持って変わろうとしてない。そう言われました。愛があるなと思います。彼はどうなりましたか。彼は打ちのめされました。私は大丈夫かなと思って、彼はハウスホールド兄弟たちと一緒に住んでるので、その兄弟に彼の家の様子最近どうですかって聞きました。そしたら兄弟たちは、彼は家で頭を抱えてます、苦しい気持ちでいっぱいで葛藤してます、私は素晴らしいなって思いました。これが本物の弟子の姿だなと思いました。神様の前で葛藤してる、でも彼はペテロ体験をしなきゃいけなかった。私はその次に私とも時間過ごしてほしいと言ったので彼と時間過ごしました。そこで私はこのペテロ体験をシェアしました。頑張ってるかもしれないけど、神様、あなたが何か神様から外れてることがあると指摘してると思うよ、だから本物の自分を見て悔い改めないと、変わらないと何も変わんないよ。彼必死でした。何とか向き合おうとしました。素晴らしかったのは、この前の水曜日、私たちの集まりの中で90名ほどの弟子の前で彼はその戦いをシェアしました。特に素晴らしかったのは、彼はいろいろプロセスして自分にはたくさんの罪があることを認めました。罪が見せられて、それを変わんなきゃいけない、悔い改めたいと思ってる、そしてその罪から今は離れるようにベストを尽くしてる。彼はおそらくいろいろ言えることがあったと思うんですね。いや、学び会の状況は良くなかった、今まで十分に助けてもらえなかった、いや、アドバイスはもらってたよ、でも十分に助けられなかった、言い訳をしたらいくらでもできたと思います。でも彼はその経験を通し最終的に自分の罪のせいなんだ、それを認めようとしました。彼はペトロ体験をして嫌な気持ちを下がって頭を抱えて、それでも今は自分の罪として受け止めて、その罪からなんとか離れようとして戦ってるということです。彼はなんとか即悔い改めようと今メイクエブリエフォードしてます。私は本当に励まされましたし尊敬してます。そして私の確信は、そのような人は絶対変われるということです。今日私たちの態度と心をもう一度一緒に振り返りたいです。今日私たちは神様の前でどんな態度を持っているでしょうか。私たちは本当にここでペテロが約束してくれているほど豊かな実を結ぶこと、その神様の恵みを味わえているんでしょうか。私たちは本当に何とか罪から離れて神様のつながりによってそのペテロが語っているその恵みを味わえているんでしょうか。私たちは何とかメイクエブリエフォードして罪から離れて神様とつながろうとしているんでしょうか。それともそれがないから私たちは見えなくなっているんでしょうか。私たちはメイクエブリエフォードしてあらゆる努力を尽くして罪から離れて神様からつながろうとすれば、私たちは霊的なキャラクターを身につけて豊かに実を結び、救いを確かなものとすることができます。今日ぜひ一緒に変わりましょう。もっと悔い改めのある教会にしましょう。もっと人生の変わる教会にしましょう。もっと罪から離れて神様につながる教会にしましょう。そして何より もっと豊かに、もっと豊かに実を結ぶ、その教会になることを心から信じています。説教は以上です。ありがとうございました。